さあこれまで3組の方に出ていただきました、講師さん、ゴッツさん、タケさんで、先ほどの生放送ではおそらく慶吾さんとメンバーの皆さんに番組に出演いただいているはずなんです。というのは野球中継が延長してくると番組自体がなくなってしまうという恐れがあるけど、まあ大丈夫でしょうっていう中、ポッドキャスト版最後の登場になりました、フローの岩崎さんです。こんにちは。
こんにちは、ドラムの岩崎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうこれまで講師さん、ゴツさん、タケさんで、生放送の慶吾さんと来て、
はい、
大取りでございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よっ、岩崎
あ、そうだそうだ、
最年長ドラマ、
考えてね、
もうフローメンバーの中のいじられ役ですからね
どうやってましたね。どうやらそうみたいですね。
でも最年長なんですよね。
そうですね。
最年長でのいじられ役も別にいいですか。
いや、もうね、どうなんですかね、これ15年やってきたんで、
はい、
もうこんな感じかなっていう。
あ、なんならもう最年長っていう感じもそんなにないぐらい。
そうですね。
最年長は揺るがないです
。最年長揺るがへんけど、最年長の扱いをされた感じはないですからね。
よっ。あ、なるほど。もう完全にそんなやつですね。
そうですね。
いや、今回このフロー15周年ということで、
はい、
あのファイティングドリーマーズのミニアルバムのホームページも立ち上がってるじゃないですか。
はいはい。
もうそこでもいじられてるじゃないですか。
あ、なるほど。
岩崎さんのあのファミレスで怒られた事件とかをバッチリ書かれてっていう、
はいはいはい、
あれ事実なんですか。
そうですね。
あ、そう、
まるまる事実ですね。
他のメンバー4人からファミレスに呼び出されお説教を受けた。
はい、
アマチュア時代、
まだデビューする前。
デビュー前ですね。
でしかもその時岩崎さんはあのバンド一本じゃなくて、
はい、
お弁当屋さんの店長されてた。
そうそうそう、アルバイトで、
はい、
弁当屋やってて、
はい、
割と忙しいお店やったんですよ、
はい、
で遅くまでこう働いて疲れたから今日はもうええかなと思ってちょっと行かなかったりしたら、
練習に、
はい、呼び出されて今日練習ですよみたいな、で行ったら練習なかった、
はい、
ちょっとファミレス行きましょうみたいな、
はい、
藤井さんドラムのいないスタジオ想像できました、
ね、確かもう一番後ろのなんかリズムのねところがどうなるのみたいな、
ベースとギターもしかしたらどっちかいなくてもドラムがいたらまあ成立するかもしれない、
うん、
ただドラムのいない音楽を考えてください
その多少迫力感とかね、
あ、そうですよね。
藤井さん、
はい、
全員バイトしてましたから。
そうか、他の皆さんもしてるのに。
眠かったのは一緒ですよ。
いや、でもそうしたら岩崎さん、
はい、
まあ、それからデビューして、
15
年経ったわけじゃないですか。
そうですね。
よく続きましたね。
そうですね。いやー、心を改めましたよね。
なんか心を改めるきっかけになったことってあったんですか。
いや、だからその回ですよ。
あ、でもその話だけで改まったんですね。
そうです、それでその時にそのなんかまあ、バンドの方向性とかもいろいろ深く話して、
はい、
でこう進み始めるっていう、割とすごいターニングポイントなんですよ、そこは。
へえ。あ、でもね、それまでそんなに休んでたのが一気に変われるってのはやっぱその時に皆さんが真剣に考えて真剣に話したからなんでしょうね。
そうですね。で僕も根元っていうか根っこはものすごい真面目なんで、
ほう、
一回決めたらちゃんとやります。
まあそうですよね。だからその前は、
はい、
あのお弁当屋の方に真面目に行ってただけってことですよね。
まあそっかというとそうですね。
その向きを変えたわけですよね。
真面目さが立ち行っちゃってたね。
その後はもう怒られることはなくなりましたか。
その後はないですよ、はい。
お、
そんな休んだりすることもないんで。
デビューしてからマネージャーにすごい怒られてました。沖縄ですごい怒られてました。
沖縄で何があったんですか。
お酒をですね、はい、飲みましてですね、
ええー、
初
の沖縄でね。
あ、そうなんですよ、 お酒も僕のことが好きなんでしょうね。
はいはいはい。
とんじゃん。
いい感じに酔っ払って
る。今もう怒られてる。
もうゴーゴードリンカーズになっちゃったわけですね、そこで。
そうそう、もう本当に。
ショットショットショットショットショットショット、泡盛で。
泡盛でね、ダンパの城でね、いい感じになってたんですよね。いやもう怒られた後の帰りの飛行機つらかったっすよね。
それはあの怒られた後でつらかったのか、二日酔いでつらかったのかっていうのは。
いやいや、もう怒られてもう愚のでも出ない。はい、
でもあの割と僕の中でバンドマンってそういう破天荒な感じってありますけどね。
破天荒っていうのはそのなんか今でこそなんかいい風にそういう解釈されると思うんですけど、
はい、
まあまあかなり迷惑かけてますよね。あ、
なるほど
ね。でさ、一緒にいる身にもなってください。
破天荒で済まさないでください。
それをあのこういうので認めちゃいけないわけですね。
ひどかった。
まあまあ、それがロックっすよね。
そうだと開きの15年やってきて、この怒られたとかじゃなくてものすごくやりがいあったとか、
はい、
わあこの景色見られたよっていうのは岩崎さんにとってどんな景色でした？
あ、まあやっぱりその武道館はやっぱ大きかったですね、そういう意味では。
はい、
ですけどやっぱこの今回のこのアルバムもそうなんですけど、その15年やっぱり続けてこれたっていうことがやっぱそういう気持ちになりますね、なんか。
うん、
やっぱりそのね、やめちゃうとも一瞬で終わるんですけど、
はい、
それをこう続けるこのなんか気持ちの強さっていうのが、これはそのまあみんな共通で持ってたっていうのがやっぱその一つ嬉しいことなんじゃないですかね。
うん、そうですよ。だってメンバー変わることなく本当に
5
人でやってきてるわけですもんね。
はい、
変えたいタイミングは何回かあったんですけどね。
やめた
ね。
どこを変えたかったのかな。どこだったのかな。でもそうやって5人で過ごしてきた、まあ、15年プラスアルファ、
はい、
これで多分僕この前の生放送でも慶吾さんに聞いてると思うんですけれども、
はい、
まあ、慶吾さんのこの旅の途中も聞いて1枚通してですけど、今までの15年振り返ってよかったねじゃなくて、
はい、
今までの15年があってこれから先もっと楽しくもっといい景色をっていう思いのアルバムだと思ったんですよね。
はい、
その辺はなんかこれからの野望とかこんなことしてみたいなみたいなのってあります？
いや、まあ、野望とかっていうことよりも、まあ、とりあえずそうですね、この今回のこの15年目のミニアルバムが15年目で自信作がまたできちゃったっていうことで、
はい、
これがね、藤井さん聞いてもらうと分かると思うんですけど、5曲御用というか、
はい、
みんなのこうパーソナルがすごくよくはっきり出てるんですけど、こうとはいえやっぱりフローなんですね、すべての曲が。そこがまた新しく自信につながったなっていうのが大きくあります。
岩崎さんのベッドはデッド、
はい、
これ初作詞作曲なんですか？
そうですね、まるっと一回もやったことないですね。
へー、もうね、
はい、
今回聞いた入ってる中では、
はい、
やっぱり一番ロックのギラギラ感とか、
はい、
スリル感とかって込められてる曲なのかなと思って僕は聞いてました。
その僕がその聞いて育ったというか、まあ、アイデンティティと言われる部分なんですけど、そういう部分でそのアメリカンロックのすごい華やかだった頃を聞いて育ってるんで、
はい、
まあ、そういう空気感が出せればいいなとは思ってたんですよね。
うん、でもう歌詞最初に聞いた時から、
はい、
まあ、岩崎さんがバンドでやっていこうって決意した時のなんか思いというか、そういうのも歌詞に出てんのかなと思いながら僕は。
まあまあそうです、初心に立ち返るというか初めてやることだったんで、作詞も作曲も、そういう意味でその一旦こうゼロに戻ってみようと思って、そのこのバンドをやり始める時のその自分の気持ちみたいなものを、まあ、書き出したというか、
うん、 最初に竹さんからじゃあ一人一曲って言われた時は岩崎さんは、まあ、今までやってなかった中でどうだったんですか。
いやこれが本当にこの話が進むと思ってなかったんで一回その会議で話が出て、
はい、
じゃあ、ま、なんとなくな空気でじゃあ次の会議でもう一回話しましょうみたいになってて、で次の打ち合わせで話した時にもうごっちゃんが曲作り始めてて、
おう、
であれこれマジで動くやつやなってそこでやっと認識したっていうね。
はいはいはい、
マジだよ。どんなつもりで帰るの。どういう会議。
いや
なんとなくで帰るんじゃない
よ。でもみんななんとなくで帰ったはずなんだ、あの日は。
帰ってやってんだよ今。乗りかかったら
帰ったはずなんです
よ。藤井さんに同意求めたんじゃない。
でそれでもじゃあ本当にやるんだっていうところで初心に戻ってやろうと。
そうですね。
でこのかっこいい曲になったんですね。
ありがとうございます。
これはもう本当ライブの中でも、
はい、
もうドバンドサウンドっていう感じの。
そうですね、
うん、
はい、
かっこいい風に
真ん中にあのドラムソロも入ってたりするので、
はいはいはい、
そういう、まあ、見せ方もあるかなと思って、はい、ライブでも楽しみですけどね。
そうですね、僕らも岩崎さんのドラムソロ見てわーってどんどん拍手を大きくしていくのを楽しみにしております。
ありがとうございます。
はい、その楽しみなライブが札幌7月8日土曜日ですね。
はい、
もう今度の土曜日ですよ。
ありがとうございます。
札幌キューブガーデン、どんなライブにしたいかとか、あとは札幌のリスナーさんにメッセージお願いします。
はい、本当あのさっきも言ったんですけど15年目の自信作ができました。これをもってのツアーがすごく楽しみですし、キューブガーデンって僕すごい札幌のライブハウスの中ではすごく好きなところで、オフィス級の本拠地だっていうのもあったりしていろんなことが好きなことがそこに集まってます。そういうのも楽しみにしていきたいんで、皆さんキューブガーデンでお待ちしてるんでぜひ来てください。
ぜひ僕も行けるはずなので、
はい、お待ちしてます。
楽しみにしております。じゃあライブ頑張ってください。
ありがとうございます。
フロー15周年ミニアルバムファイティングドリーマーズリリース記念、またまた夜パとスペシャルコラボやっちゃいます裏パ、まあ、本当にスペシャル放送、まあ、皆さん、ね、フローの皆さんに出ていただきましたが、大鳥岩崎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。